なんか出しても別にそれ面白くないなと思って、そこが出してくれるから意味があるってあるじゃないですか。僕、人狼人狼っていうのも、昔人狼に提案したことあるんですけど。
人狼人狼。
そうそう、人狼飲んでないやつは誰だみたいなゲームなんですけど。でもそれって僕が出しても意味ないわけじゃないですか。人狼が出さないと面白くないんですよ。
確かに確かに。それはそうだ。っていうような。はい、始まりました。ホラボド。なんと今回は特別企画、みんなで没案を共有しようサミット。イエイエイエイ。いやー、まさかの新企画でこんなことが実現できるなんて。というわけでこの方です。どうぞ。
はい、宮崎です。よろしくお願いします。
お、サークル名は？
伴奏です。
伴奏の宮崎さん。お、代表作は何ですか？
トポロメモリーっていうゲームを作らせてもらいました。
いやー、はい、最近で言ったらね、また新作ありましたよね。
そうですね。サラダマスターっていう野菜で遊ぶゲームを作らせてもらいました。
サラダマスターももうこのお盆ずっと遊んでましたよ。いやー、いいゲームです。はい、今回初出演ということなので、
はい。
しゃかりき頑張ってください。では、続いて、はい、どうぞ。
はい、オインクゲームズの佐々木と言います。よろしくお願いします。
わあ、オインクゲームズの佐々木さん、ご無沙汰です。
どうも、お久しぶりです。
いやあ、今回もどれだけアカデミックな内容になるのかもう、ちょっとドキドキしてますよ。
いやいやいや、そんな、なんすか、それ。
はい、今回もよろしくお願いします。では、続いて、どうぞ。
どうも、そうだとひらめきポップに作る炭酸のあさとです。どうも。
何そのカジュアルな感じ。
いいでしょ？今考えて。
今考えた？天才やな。
初めて言いました。
初めて言った割にはめちゃくちゃ言い慣れてましたけど。はい、いやー、炭酸のあさとさん、は
い。お願いします。
いや、よろしくお願いします。はい、では続いて。
はい、おかずブランドの林です。よろしくお願いします。
あ、林さん、あ、後ろ、はい、なんか、まあ、これ、はい、ズームで撮ってますけど、ものすごいボードゲームの量ですね。壁紙ですか？
はい、いや、本物です。
本物に見えない感じの壁紙みたいな量が映ってますけど、
アメリカのなんか YouTuber みたいにな
ってます。いやー、いいですね。そう、もう
今地震来た、死にますよ。
確かにね、気をつけてくださいね。何が起こるかわからないですから。はい、はいはい、よろしくお願いします。では続いてどうぞ。
はい、金井製作所の金井誠二と申します。今日はよろしくお願いします。
あ、お願いします。いや、金井さん、デジタルゲーム収録以来じゃないですか？
そうですね、なんかプレイステーションの初期のゲームについて激アツで語って以来ですね。
そうですね、エロゲーについて語り合った次がこれっていう。
で、あの時点ではまだエロゲーじゃない。
うん、三神楽少女探偵団の話をして、今回に挑むわけですけれども、いやー、まさかの面々ということで、私入れて6名。伴奏さん、オインクさん、炭酸さん、おかずさん、金井製作所ということで、いやー、豪華面々ですよ。もうリスナーはワクワクしてるでしょうね。一体どんな話が飛び出すのか。と言っても、はい。まあ、これだけの人数ですしね。お互いにこう話しづらいみたいなのもあると思うので、私が進行役として進めていきます。はい。ちょっとこう、初めて登場していただいた伴奏さん、まあ、初出演の伴奏さんにですね、まあ、この機会にぜひ聞いてみたいんですけれども、ボードゲーム制作を始めたきっかけっていうのを教えていただいていいですか？
はい。僕はですね、ボードゲーム作るワークショップっていうのはちょっとあって、それに参加したのが一番最初のきっかけでした。
それ誰がやってたやつですか？
ですね、なんか、進藤さんっていうボードゲーム作ってた人なんですよね。
私もあれですよ、そういう意味ではドロッセルマイヤーズの渡辺さんがやってたワークショップで同じようなゲーム制作させてもらいましたけど、はいはい、ああいったところでパッションをもらったっていう感じなんですか？
そうですね、なんか実際やっぱ作ってる人って初めてそこで見ることができたんですけど、そこでまあ同じ人間ができてるんだったら自分もできそうだなって。
まあそらそうだわな。
それでできるんだなっていう感じで始めたっていうのが一番最初ですね。
一番最初作ったのが何ですか？
一番最初作ったのカルテカっていうなんか2対2でやるポーカーみたいなゲーム作ったんですよ。
ほう。
4人専用っていうゲームで、懐かしいな。最初10個ぐらいしか作んなかったんです
けど。あ、東京ゲームメーカーズの中で、なるほど。 いやー、ここから考えたらまたいろいろとね、学びもあったし、経験を生かしてっていうのもあって、で、ノートにもいくつか書いてましたよね。はい、出展する際のコツみたいな。はい、
出展する際のコツですか？
あれ？ブース展開のコツみたいな。
ブースもしかしたら、それは同じ会社の別の人かも。
あ、
じゃない人かも。ブースの話は。
伴奏さんって、会社なの？今更ですけど。
あ、会社なんですよ、実は。
何人いらっしゃるんですか？
メンバー3人ですね。社員は3人です。
じゃあもう炭酸ファブリックに近い。少数精鋭ですよね。
そうなんですよ。ちょっと炭酸さんに申し訳ないですけど。
いや、何を言ってるんですか。いやー、そうだったですね。失礼しました。そっか、伴奏さんでも3人いらっしゃる。3人ともゲーム作ってるんですか？
いや、今のところゲーム作ってるのは僕だけで、で、うん、あとデザイナー1人、営業1人っていう。
なるほど。
いいね。
で、ね、何年になるんですか？
4 年ぐらいですかね。ゲーム作り始めて。あ、5年かな。5年か4年ですかね。
ああ。そしたらこういった形で出ていただいて。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。では、どんどんと質問の方に入っていきたいなと思いますけれども。皆さん、これまでどれくらいボードゲーム案を考えて、そのうち何割をボツにしたのかっていうのを教えてほしいんですね。金井さんどうですか？
そうですね。これちょっと結構定義が怪しくて。
お
う
お
う。まあ、ボツって一言で言っても、
うんうん、
要するにリテイク系のボツと、
あ、
全ボツとお蔵入りがあるんで。
え、全ボツとお蔵入り、あー、なるほど。眠らせるって意味のお蔵入りですね。
そうですね。
うんうんうん。
で、基本的に、ボツって、まあ、自分がボツ出すやつと他人がボツ出すやつでちょっと違ってて。
あー、確かに。企業案件とか。
まあそうですね。
うんうん。
だから、僕で言ったら多分、ボツってるのは4割ぐらい。
4割。
それは多分、これちょっと、ここでお名前出していいのか分かんないですけど、サーシさんのインタビュー本とかで答えたんですけど。
ああ、はい、ありましたね。うんうん。
はい。15% ぐらいまで考えて、あ、これはダメだなって思ったら、もうメモも多分下手したら取らないで、廃棄しちゃうんですよね。
その 15% っていうのは何をもっての 15% なんですか？
なんでしょう、テーマとか、そういうのでこういうゲーム作ろうかなって考え始めて、
うん。
だけど、ちょっと頭の中でシミュレーションしてみて、これはなんかどっかで見たなとか、
うん、
どっかで見た形の方が適してるなとか、
なるほど。
あとは、これはもう回答がワンパターンしかないなとか、まあそういうのがはっきり分かっちゃったやつは、もう、うん、多分あんまり育たないだろうっていうところで切ってしまうけれども、
うんうんうん、
そうでないものに関しては、まあとりあえずストックしておいて、まあ、ボツという定義に当てはまるかどうかわかんないですけど、まあ、メモを取っておいて、使えるところで使うみたいな。
ああ、なるほどね。こっちのアイデアをこれに持っていってみようみたいな、そういうのにも、はい、まあ、ストックできると。なるほど。
あとは、まあ、その、例えば、わかりやすいのだと、多分企業さんの案件とかだと思うんですけど、
うんうんうん、
A 案を出したと。
うん、
で、A 案は、なんかちょっと我々のイメージと違うってなった時に、まあ、B 案を出しますけど、
うん、
まあ、例えば A 案はその時点で一応ボツってはいるわけですよね。
ああ、そうですね。うん、
だけど、B 案がじゃあ A 案と全くかけ離れたものかどうかっていうと結構怪しいというか、まあどうしても流れを引き継いでたり、うん、一部引き継いでたりするんで、まあこれをボツとして扱うかどうかっていうのは結構微妙なラインかなっていう。それを含めた上で多分4割ぐらいだっただろうなという感じです。
ちなみに、まあざっくりでいいんですけど、アイデア時点で終わったものも含めて、生涯でな、どれぐらい、ゲーム案って考えたと思います？
でもそんなんね、夢で見たやつとかもありますからね。
夢で見たやつ
ありません？みんなさ、絶対あるでしょ。
夢で見ることあるんすか？みんな。
ある
んだ。
そうなんだ。そうなんだ。
みんなあると思うよ。
うなされてるんちゃう？ああ、言うて。ああ、そうだね。でも忘れてるんでしょ？
忘れちゃうんです。
悲しい。
解決したみたいな
の。まあそういうの含めたらじゃあもう1000超えちゃいますよね。
100とか200とかそんなもんじゃないかな。
はい、ありがとうございます。はい、佐々木さんどうですか？
僕は、まあ僕もメモにバーって書いているんですけど、
うんうん、
そうですね、だいたい8個ぐらいメモすると、1個ぐらいテストプレイに進める。
へえ、8分の1でテストプレイ、
はい。で、テストプレイを4つ、5つぐらいやって、1個製品になるかなぐらいの雰囲気ですかね。
はあ、じゃあ40ぐらいで1つ形になるかみたいな。
うん、なんか数えるとそんな感じだから思ったより ボツ多いなーって
思いました。改めて考えてみたら。
そうですね。
はー、なるほど。
でもこの辺は、まあ、なかなか難しいですね。結構スッとできちゃう時もあれば、まあそんな感じで全然できないみたいなこともあるんで、難しいですけど、まあ多くてもそんぐらいみたいな感じですかね。
まあ、調子いい時は、そら、もちろん、すぐに出てきて、整うっていうのもあるでしょうけど、一回スランプ入ると長いってありますもんね。
あります、あります。
はい。あさとさんどうですか？
でもね、ボツばっかっすね。10割ぐらいボツですよ。
10割は全部だから。
あ、ほぼそうですね。
ほぼ。
いや、でも僕だってすごい結構やってんすよ。長いこと、サークルみたいな。
まあ、そうですね。
でも出してる商品、ほんまに、めちゃくちゃ少なくて、いやいや、少ないですよ。その自社で、ゲームとしてパッケージングするものって本当にちょっとなくて。
はいはいはいはい。そうですね。
ほぼボツですね。
なんで
ボツになってて。いやでも、金井さんが言った通り、ボツってわけではないんですよね。寝かしなんですよね。
ああ。
そうそう。あとは、あまりにこれは不謹慎だとか、これを世に出してはいけないなっていうのをボツにしてます。
はい、伴奏さんどうですか？
僕も結構9割以上は多分ボツだと思いますね。ですけど、それこそ、まあ、ちょっと本当、金井さんの回答とすごい被っちゃうんだれなんですけれども、やっぱり、会社のその LINE には多分乗らないなっていう感じはするけれども、他の場面、それこそ、ま、企業さんから依頼いただいた時にこのアイデアは使えるな、みたいな。それで、ま、置いておくっていう風な意味でのボスとか含めれば9割ですけれども、それよりもうちょっと、後で息を吹き返したものとかを含めれば8割ぐらいになるんじゃねえかっていうぐらいな感じですかね。
伴奏さんって、伴奏で出すのと、企業さんとやるのと、はい、あと東京ゲームメーカーズで出すのっていうのであります？
あ、実は東京ゲームメーカーズは僕が趣味で入ってる同人のサークルなんで別なんですよ。
でも、前回のでなんか出して、出ましたね。
ジャックも出してましたもんね。
出してます。
そうですよね。
ゲームメーカーズではそうですね。ジャックも一応僕のデザインで、はい。
あ、じゃあ、もう現在進行形で並行してやってるってことですね。
そうなんですよ。
なんかそれぞれでやっぱ違います。こう、なんていうんですかね、考え方というか、こういうデザインのものはこっちで出そうみたいなあります？
いや、でも結局、なんかブレストとかメンバーで話をしてる時に出てくるアイデアとかっていうのは結構あるので、どっちのメンバーと話してたアイデアが出たかっていうところの区分けですかね、僕の場合は。
ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、では次の質問に行きたいと思いますけれども、実際の没案をぜひ紹介していただきたいなという、まあ、ここがね、今回のメインどころですよ。もう、そんな何百も考えたユンやったらば、君らが落としてったその没案は一体どんなものだったんやっていうところが気になりますんで、これはじゃあ、佐々木さんからお願いしていいですか？
僕からか、まあ、はい。なんかこの没案紹介でね、話して面白い没案みたいなのもちょっとなかなかあれだったんですけど。
確かにね、没案
ですね。そう、うんうん。僕、まあこれずっと一番なんか長い間考えて出なかったみたいなやつで言うと、仮タイトル貨幣っていうゲームがあって。
貨幣。
でこれはアマゾンとかのまあ熱帯雨林の村に貨幣経済が入ってくるっていう、こう結構重いテーマのゲームなんですよ。
ほうほうほう。
これは実際に見たドキュメンタリーが元になってて、
うん、
まあみんな一日の時間があるわけですよね。で、その中で、まあコーヒー農園を作って、コーヒーを生産して、食べていこうってやつなんですけど、ある時、その村にスーパーマーケットっていうか、まあお店ができるんですよ。
うんうんうん、
で、お店、まあある時でもこのゲームでは最初からあるんですけど、で、これは実際にそのお店で石鹸とか売り出したら、石鹸があまりに便利だっつって、みんな石鹸を手に入れようとするんですけど、みんなお金がないわけですよ。
なるほど。
じゃあお金をどうするってなった時に、じゃあなんか仕事をしだすんですよね。で、他人のコーヒー農園で働いて、なんかお金を得ようとするみたいなところがあって。まあそんな感じで、まあ、自分の畑があります。で、自分の時間は限られてる。で、ここでの生産量とかを上げるためには、他の人を雇うみたいな。で、そこで他のプレイヤーと交渉して、自分の畑で働いてもらうんですよ。
ああ、なるほど。
そう。で、畑で働いてもらえば、まあ、実際のそのコーヒー豆ができるんで、それをどうにかしてお金に換えるみたいなことができるんですけど、うん、一番ダイレクトにスピーディーにお金を得られるのは、他の人のところで働くことなんですよね。
うん、うん、うん。
まあ、みたいなとこで、こう、釣り合いを取って、 まあ、誰が最初に勝利条件を満たすか、みたいなゲームだったんです
よ。面白そう。
面白そうですね、う
ん。お互いの交渉で、その、あなたの3時間ください、みたいな感じで交渉して、それをお金で買って、みたいな風にやるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、プレイ時間が4時間ぐらいかかるんです
よ。いや、そうだな。びっくり。今の聞いてそんなことなる。
まあ、かかまあ、交渉、やっぱ交渉ゲーって時間かかるんですよね。
あ、そっか。
フリーで交渉しだすんで、
う
ん。
まあまあ、そうっすね。
まあ、ターンがめちゃくちゃ長くなって、なんとか短くしようみたいな感じでいろいろあれこれしたんですけど、そうすると面白さがなくなるみたいな感じで、
う
ん、まあ、ボツになりましたね、これは。
いや、そう、聞く分にはすごい面白そうだし、そのお金の循環みたいなところを交渉でやっていくっていうのは非常にいい。まあ、ウィンクゲームズの中ではそういったケースないと思うんで、うん、いや、やってみたいですけど、テストプレイまでは行ったってことですよね、これはね。
これはね、結構テストもやって、なんかこの長いテストプレイを何回もやったんですけど。
すげー、ね、うわ、これおもろ。オインクゲームズで長いゲームっていう話で、うん、ほら、ゲームマーケット内のインタビューでもやらせてもらったじゃないですか。
はいはいはい。
で、1時間とかかかるようになってとか言って、ああ、それはすごい長くなりましたね、オインクとして、みたいな話して、
うん、
裏で実は4時間ゲーム作ってたん。
そういうのがありましたね。
いや、すごい。え、それいつですか？
え、これでも結構前ですね。2013年とかじゃないですか。
わあ、改めて考えてほしいな。そう聞いちゃうとな、う
ん。
すごい。
あと、ま、他のネタだと、うんうん、あとはなんかアイドルオーディションっていう仮タイトルのやつがあって、これは、まあ、アイドルがオーディションに出るわけですよね。
うんうんうん。
で、自分が、このアイドルが通れば、自分に利益があるってやつが、ま、こっそり決まってるんですよ。それはみんなには非公開であって、
うん。
で、そいつはなんとか勝たせたいから、他のプレイヤーに根回しして勝たせるんですよ。みんな投票権を持ってて、審査員同士なんですけど、うんうんうん。で、その時のその交渉条件をみんなこのホワイトボードカードに書いて、スッて渡すんですよね、うん。こいつに投票してくれたらいくら渡すみたいなのを、なんか、みんな自由に書いて、渡していいっつって。
なるほど。
で、それをちゃんとやったら、本当にそれの報酬がもらえるみたいなことをやったんですけど、これは結構面白くて、これはなんか、まだ可能性あるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん。
なんかフリーダムすぎて、なんかもう交渉条件、なんかもうみんなめちゃくちゃやり出すんですよね。
でしょうね。
まあ、あえてフリーにしてたんですけど、
うんうんうん。
なんかとかで収集つかなくなってちょっと置いてあるとか、あとはなんか、こうなんか温度で、その色が変わるカード。熱で色が変わる紙ってあるじゃないですか。
変わりますね、うん。
それがカード裏に書いてあって、なんかそれでカードをこう、神経衰弱的なゲームをやるんですけど、うん、こいつ、なんかいろんな指の跡がついてて、その痕跡を見て、こいつ、これ、あれだな、みたいなことをやるっていうゲームなんですけど、これは全然ね、ダメでした。
いやー、すごい。アイデアで聞いたらもう猛烈に面白そうだし、作りがいありそう。何より形にしたらこれすごいっすよね。
こんなのいっぱいありますって感じ。あとでも話しても全然つまんなさそうなボツネタの方がめっちゃ多いんで、なんか。
まあ。
どうですかね。
はい、ありがとうございます。いや、改めて今回の企画、おもろいな。いやー、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ、あさとさん。
僕いいですか？僕はでも、うん、企業案件とかで提案して最終、やっぱ作れませんでしたってなるボツ案とかは割と悔しいなと思っているのがいっぱいあるんですよ。
うんうん。
まあ、一番もうこれはもう絶対受けるのにと思ったやつが栄養のバランスゲームっていうので。
おろ？
バンボレオあるじゃないですか。
うん。
あれの栄養バランスみたいになってて。
ほう。
で、食材っていうかご飯引くとそこにそれぞれ置いていくんですよ。
うんうん。
だから偏ると、落ちるじゃないですか。
え？立体コンポーネントなの？
そうそうそう、立体コンポーネント。バンボレオに栄養を混ぜてて、だから栄養が偏るとバンボレオも偏るんですよ。
なるほど。
で、うんうん、っていうので、こう、うまいことバランス取りながら広げていくっていうゲームはもう結構作ってて、
はあ、
で、お皿みたいになってて、なんかご飯みたいになってるんですよ。
うんうんうん。
っていうのを、そのなんかそういうレシピサイトなんかそういうのやってるような会社、に、うん、もう結構モックとかも作って、バンボレーを使って。
すご
い。で、面白いですよねってなって、
うん、
いけたんですけど、やっぱ出せませんってなったのが、もう未だにちょっと悔しいですね。
それはなんで？理由は？
いや、わかんないですよ。そんな出せないらしい、
ね。あ、でも、そのミーティングで言うと結構好感触だったってことですよね、その感じだと。
いや、そうだ。なんかね、いや、わかんないんですけど、なんか、やっぱそれにお金使えないみたいな感じ？とか、なんかその、企業が本当は作る予定だったけど、やっぱ結構かかるし、実際自分たちが商品作るっ って売るって結構大変だなみたいなの気づいちゃって、やめるみたいなのもあるんですよ。
まあそうでしょうね。まあ実際その自社とか自分のサークルでって考えるんだったらあれですけど、まあ人のお財布事情っていうのもありますから、そらうまくいくかどうかなんて、しかも営業とね、そのミーティング繰り広げたところで、実際の犯行をする人とは、そらまた感度違いますからね。でも理由知りたいですね。何なんだろうな。
日本もだいぶかなりもう良かったのになと思って、ボツ。で、悔しいなと思ってます。
まあ、想像するに、めちゃくちゃコストかかりそうだな感はありますけどね。
まあでもそうですね、それはそう。
え、な、いくらを見越してました、それ。
いくら？いや、4000円とか。
え、そんな実現できそうだったんですか？
え、いや、できるくないですか？そんな、4000円ぐらいやったら。その、まあでもどうかなわかんないですね。ちょっとその辺は。
まあでも食品関係のコラボ品で4000円って結構、ギリなんですかね。ギリなんですかね。どうなんですかね。
あ、自社では作んないですか、自社で。
確かに、炭酸でやれば
いい。いや、でもね、そこに合わせて結構作ったんですよ。そこが出すから面白いみたいな。
ああ、なるほど。
あの、そこの性質に合わせて作ったんで、なんか出しても別にそれ面白くないなと思って、そこが出してくれるから意味があるってあるじゃないですか。僕、人狼人狼っていうのも、昔人狼に提案したことあるんですけど、
人狼人狼。
そうそう、人狼飲んでないやつは誰だみたいなゲームなんですけど。それもやっぱ無理だったんですよ。でもそれって僕が出しても意味ないわけじゃないですか。人狼が出さないと面白くないんですよ。
確かに確かに。それはそうだ、
うん。っていうようなのは結構ありますよね。企業案件って、企業が出すから面白いのに、そこから出ないんだったら自分が出しても何の意味もないなっていうのはいっぱい。
炭酸らしいなぁ。なるほど。はい、じゃあ続いて、伴奏さん。
僕あと前、BLT バーガー作るっていうゲーム作ろうとしたんですよね。
なんすかそれ。
BLT バーガーにハマってる時期があって、なぜか自分が。なんかそれでゲーム作りてえなってそんな思って。
それはだからテーマから入ったってことですよね。
そう、テーマから入ったんですよ。テーマから入ってあって、かつあとマッドマックス見てすげえ面白いなって思ったんで。
どういうタイミングでハマってんねん、二つ。ちなみにどっちのマッドマックス？どっちのマッドマックスですか？
あ、
左のデスローズじゃない？
サンダードームですかね。
はい。ありがとうございます。最高じゃないですか。やっぱそう来なくっちゃ。
サンダードームの二人入って一人、出るのは一人みたいなあのテンションがすげえいいなっていうふうに思って、はい。
名作ですね。
なんか、うん、ああいうマッドマックスのテンションと BLT バーガーなんか組み合わせられねえかなって。
どんな発想やねん。で、
そういうノリで作り始めたんですよね。うんうん、で、はい、作ったのが BLT チャンピオンっていうタイトルで考えてて、おうおう、まあ、いち早く BLT バーを作った人は勝ちっていうゲームなんですけども。なんで、BLT バーガーってベーコン、レタス、トマトじゃなくて、バナナ、レモン、タピオカとかも、いろいろな食材がたくさんあって。
なるほど、なるほど。
B と L と T がいっぱい入ってるんですね。
そう、う
ん
う
ん。
B と L と T だったら何でもいいっていう感じになってて。うん、で、他人の BLT バーガーにタピオカを投げつけて破壊するみたいなことを考えて。
そこがマッドマックスか。
破壊するみたいな。
おぼろ。
え、出したらいいのに。
いいじゃん。
そうでしょ。
そう。これは結構成立はしてて面白くなるタイミングがあったんですけど、うん、条件によってすげえつまんなくなる時があって、条件というかまあカードの出方によってつまんなくなる時があって、それが解決できなくて結局ボスになっちゃったんですよね。
ああ、なるほど。でもそういう時ってどうなんですかね。カードの引き方とかシステム面ちょっと見直すとかじゃなくて、はい、
そうです、
もう思い切ってボツにしちゃったってことですよね。
そうですね。あとシンプルにその改善にちょっと時間かけすぎちゃったなと思って、多分その時別のも忙しかったなと思って、ね。
まあまあ確かに。わかりますわかります。私もまあお仕事柄、その絵とか描いたり、まあいろいろ立体モデルとか作りますけど、まあ一回このなんかドツモにはまると、もう全部捨ててからやり直した方が早かったり、いいものできるっていうのはありますからね。確かにまあそこで時間かかったんだったら思い切って切るっていうのもあるあるですよね。
そうですね。
はい。じゃあ、金井さんどうですか？実際の没案。
そうですね。なんか、ま、毎回、これけ、ツイッターとかで話題になるんですけど、京都の方のお断りってあるじゃないですか。
はい。独自の。
はいはいはいはい、要するに、ディスってるように見せないでディスる。
うん、はいはいはい。ブブ付けがどうとかね。
おめえ運転下手くそだなって言いたかったら、A ハンドル、突こう取りますなーとか言う。
なるほどね。
だからまあそのお題カードが入っていて、例えば、お前の飯まずいんだよとか、遅れてくんじゃねえよとか、まあいろんなことのお題が入っていて、それに対してみんなでその、京都人っぽく、
はい。
ディスる。
なるほど。
みやびにディスるっていうゲームを考えたんですけど。みやびに。ですけど、うんうん、なんでボツったかっていうか、ボツらせたかっていうと、多分ね、うん、みんな言うこと同じになっちゃうんですよね。そんなにパターンがない。
はいはいはいはいはい。なるほどね。
車で言うんだったら、例えばアクセル踏むのお上手ですなとか、うんうん、なんか、それっぽい答えは結構たくさんあるとは思うんですけど、大体みんな似たような感じになって、最初に発表した人は、まあ面白いかもしれないけど、2番手、3番手、4番手ってなっていくごとに結構きつかったり被っちゃったりする気配、があると。
確かに。
うん、でもなんか、それだったら各プレイヤーが違うお題カードで何を言ってるでしょう的なクイズっぽいノリにしちゃダメだったんですか？
あ、それいいですね。それで完成ですよ。
そしたらね、その、いっぺんにみんなが出して被るがなくなるとは思いますけど、いやーでもなんか面白いですね。
ちょっと利便性とかが難しそうだったんで、お蔵入り。ポストまでは言わないけど、お蔵入りにしちゃったって感じ。
他は
あとは、小泉進次郎になるゲームとか。
何？小泉進次郎になるゲーム。
だから、意味のあるようなことを言っておいて、
意味がない。
このことは本当は意味がないんですけど、意味がないんですよ、みたいなことをうまく言うみたいな考えたんですけど、面白くなさそうなんでいいや。
いやいや、なんでそのさ、さっきの京都人のやつもそうだけどさ、なんか、ちょっと皮肉入ったやつ。
いやいや、それを考えた当時はそういうのすごい流行ってたんですよね。いや、バズってたというか。
ああ、ちょうどそういうトレンドだったんだ。
そう、トレンドの時にパッて見て、だこれ、おもろそう、みたいな感じで、パッと5秒くらいで考えて、20秒くらい経ってボツにするみたいな。
でも確かにそうですね、トレンド系って僕も結構考えるんですけど、逃すともうボツにするしかないんですよね。
じゃあその点考えたら、北条棟梁さんすごいやん。
いや、すごいさ、あれぐらいやっぱスピード感がないと、
そうですね。
そうそう、僕もトランプのゲーム考えてたんですけど、大統領の。
大統領のね。
もう終わっちゃったじゃないですか。
いや、そうですね。
もうボツなんですよ。
いや、そう、だからもう、そういう旬は一瞬しかないっていうか。
そうそう、だからそうあるよなと思って。
東洋さんなんかもうね、3日で考えて、で、6日で形にして、で、次の日ゲームマーケットみたいな、もうそんな人ですからね。
いや、そうじゃないと無理ですよね。いいゲームにしようと思って練ってる間に世の中は変わってしまうから。
まあそう、しかも、まあそういうトレンド系は、やっぱり、まあ消費者の目線だから勝手に言っちゃいますけど、あんまりゲーム性とか求めるよりよっぽど、そのインパクトというか、その瞬間のもう出した時のみんなのドッとなった時点で勝ちみたいなのがあるから、なんかアドバンテージ取れますよね。そのもうゲームむちゃくちゃやけど、めちゃくちゃ発想おもろいやんけ、みたいな。こういうん出せるんすごいな、みたいなのはありますもんね。はい。じゃあ、最後、おかずさん、ボツになった実際の案は何かありますか？
そうですね。12年前にひもでんの初版出したんですけど。
あ、もう12年前。
はい、もう12年前ですけど。
そんななりますか？
その時、もうね、ひものにこだわりがありすぎて、ひもの使ったゲームのアイデアをやたら考えてた時期があって。
ひもばっかり？
ひもばっかり考えて
る。ひもブランド。
まあ、ひもで絵を描いて当てさせるゲームとか。
ああ、はいはいはい。
で、ひもで、ひらがなや漢字を時間内で早く作成するゲームとか、あとはまあ、紐の先に見えない重りをつけて、どの重さかを当てるゲームとか。
おー、面白そう。
まあ、考えないようなんですけど。で、まあ、最初の二つの方はですね、まあ、ゲームの面白さが、もう、人間の器用さに全振りになってて。
あー、そっか。
僕の器用さが追いつけなくて、
制作サイドの。
そう。紐で、なんか絵を描いて、撮影ゲームはどっかの作家さん出させると思うんですけど。
ピクチャーズじゃないですか？違うの？
ピクチャーズ
もそうですね。
そうですね。
ピクチャーズはまあ似て、あれはもっとアバウトですけど。でもなんか同人さんでもなんかそういうの出されたとかあって、ちゃんとうまくやったんだなと思って。重りをつけて重さ当てるゲームは、後で聞いたら、あ、もっと先輩の方が作ってらっしゃる話をまた聞きして、小卒さんが作ってたっていう。
ああ、なるほど。
はい。
あ、まあ、そのケースありますよね。いざ形にしようと思ったら、実は前に出してた人がいたっていう。はい、紐以外はないの、ボツ案は。
もう一個。
あ、もう一個、はい。
実際の豆を瓶に詰めて瓶から出して、その出した豆によって点数を稼ぐゲームっていうのを考えてたんですけど。
面白そう。
いいじゃないですか。
めっちゃいい。
それはなんでダメだったんですか。
いや、もう当然豆腐あるから。
いや、そう、いやいやいやいや、本物かい。
本物
あるやろ。
ある。え、でも、あれ、菜園さんが、実際豆出して、出すひよこドリップっていうの。うん、
ああ、はい、ありましたね。
あれ、ひよこ豆でしたよ。
え、あれ本物、
うん、あれ、ひよこ豆とか、そういう豆が入ってました、普通に。
それは腐ったら。
いや、臭いね。乾燥してるから。
ああ、そうか。いや、そういう問題から。
いや、まあでも本当に、その食料になるものを出すためには、その、ちゃんと食料表示法に基づいたものを出さなきゃ
いけない。本当はね、確かに。
そ
り
ゃそうだ。
ご覧な固くあれしなくてもいいんじゃないですか。
まあ、あと、そう、コーティングしようかとかいろいろ考えたんですけど、まだすごすぎて。
なんかあれですね、さっきのカナエさんの話とかでも思いましたけど、ボツにするハードルみたいなのがやっぱ、それぞれ、ここまでその皆さんのブランドが大きくなると、高いのかな？これもうそのまま出しちゃえみたいなサークルさんいっぱいいる中で、やっぱうちとして出すわけにはいかねえなみたいなのがすごくこう、あるのかなと思うんですよね。カセとなってるというか、うん、どうなんですかね、佐々木さん、どう思います？
いや、なんか結構皆さんの話聞いてて、そのうまくいかなかった時にどこまで粘るのかなみたいな
気になりました。確かに確かに、
はい、
うんうんうん、
なんかそのテストプレイ何回やって、まあ毎回ルール変えていくと思うんですけど、面白くなんないからやめたみたいなのって、うんうん、どうなんですかね、皆さん何回テストプレイして微妙だったら諦めるみたいな。
ああ、あさとさんどうですか。
なんかでも僕5回ぐらいテストプレイするともうなんかオクラにするのがもったいなくなるから
そうなんや、そうなんや、
形にしたいなと思うんですよ。
え、それは、
そっから粘るってことですか？
そうそう
そ
う。
それは違う面々でやるの？それとも同じ面々でやって？
はい、一応同じ面々でやりますね、一旦は。
で、あ、もったいないってなってく気持ちが。
なんとか出そうって、そう。もう、逆に出すことがあれになっちゃうんですよね。ある程度、もうテストプレイしたし、損切りができないから。
それってどう思います？自身で。いいことか悪いことか。
いや、あんま良くないと思います。
いや、そうですよね。なんか、やっぱ、しがらみになっていきますよね。
うん。このそれぐらいしないとやっぱ出ないなと思ってますね。
あ、まあまあ、確かに。
もう出すぞって決めないと、すぐオクラインできちゃうから。
うん。ああ、そうですね。うん、カナエさんどうですか？どこまで粘ります？
僕もアサトさんに近くて、もう一回着手したものに関しては基本的には作るかな。
おーおーおー。え、着手は何？最初の着手は何を指してますか？
一回テストプレイキット作ったやつはなんとかこぎつけますよね。
マジ？それすごくない？
でも、それは多分、僕が基本個人でリソースがすごく少ないんで、余裕がないというか、一から崩してまた組み直してっていうことを何回も繰り返せるほどマンパワーが足りてないんですよね、実は。
しんどいですもんね。
あの、なんでしょう。ま、こと言うとあれなんですけど、やっぱりテストプレイチームが、まあ、すぐ作れる方とかだったら、多分結構そういうのってやり直すのが楽だと思うんですよ。
なるほど。
ちょっと僕の場合ね、あんまりそういうつてが。
だって、キサラギさんとか周りにほら、親しい人たちいっぱいいるじゃん。
いや、もう遠慮しちゃうんですよね。
いやーもう、
いや、でもわかる、それわかる、めちゃ。
そうだ。あさとさんとか平気で言ってきそう
や、
うん。
いやいやいや、全然もう無理っすよ。
ええー。
わかりますね。
いや、気遣いやな
ぁ。こんだけやってもらったからには、やっぱこれを形にして出さないと失礼だなっていう気持ちがあるんですよね。
う
ん、
そういう。
他の人巻き込んだ余計ですよ。
なるほど。
まあ多分、ちょっと視野が狭くなってるのかもしれない。
まあまあ。
これだったらなんとかなるだろうっていうふうに思い込んじゃう。
まあ、そっか。そっか。まあ、こういう繊細な部分が金井誠二のゲームにも繋がってるから、まあ、一概に変えるべきとは言い難いですけど、なんか、金井誠二テストプレイチームみたいな、もうアクライト用意してもらったらいいんちゃう？ダメだ。
まあ、その、なんでしょう、締め切りとか近くなったらそうなるかもしれないですね。
いや、まあまあ、そらね、そらそうでしょうけど、まあまあ、確かに個人で考えるときに、そっか、急には用意できないよな。はい。宮崎さんどうですか？どれぐらい粘ります？
そうですね。粘るところ、まあ、基準で言うと、なんかこれが例えば、テストプレイのプレイキットだと、そんなまだ紙に印刷とか、なんか手書きとかだと思うんですけれども、それがなんかデザインとか完璧に出来上がった段階だと想像して、これでパッケージングされて大丈夫かって考えるっていうのはあるかもしれないですね。それで、どう考えてもダメやなって思ったらやめるみたいな。現状でちょっと見えてなかったみたいなところは。
むしろそこまでやっちゃう場合もあるってことですよね。
そうですね。さっきの BLT とかはまあそれぐらい結構 やってたので。
なんすか、もうイラスト誰にお願いしようかみたいな。ああ、そこまで行って想像ができないというか、難しいってなるんですね。なんだろう、基準は何なんですかね、
それ。まあ想像なんですけれども、これ今の状態でパッケージングされて出て、100人とか200人が遊んだ中で、なんかその中でどれぐらいの割合で1回目のプレイでつまらない確率に当たる可能性があるか
と考えます。ああ、そういうことか、そういうことか。なるほどね。内容ではなく。
そうです、そうですね。
うん。
どうしても、つまらなくなっちゃうときってどんなゲームでもあるとは思うんですけれども、その確率がちょっと高すぎるなっていうふうに思って、それが改善ちょっと兆しが見えないなときはやめるって感じですか。
わかる。確かに。
ああ、そうなの、あさとさん。
いや、わかる。僕も昔保険作るゲーム作ったことあるんですよ。
保険作るゲーム。
そうそう、まあ、バックビルドで、バックの中にチップ2000個ぐらい入ってて、それらの組み合わせの保険をそれぞれの人に売って、聞いて、出たときに、もしそれに当たっちゃったらお金が返ってくるってゲームを作ったんですよ。
うんうんうん。
面白そう。
それって、でも大体何も起きないんですよ。
まあ、そらそうやわ。
ゲームだから、6人とかでやって、何ターンやっても全然何も起きないで、みんな金だけ払って終わるんで、保険料が高くやっちゃった人は負けるんですよ。
はいはい。
でも、表現したいのはそこじゃないですか。
確かに。
そうそう。だから、ダメだなっていうのはありますね。
2000個とかリアルで、なんか。
2000個って。
いや、結構ね、ゲームとしては僕は、そう、再現できててよかったんですよ。
うんうん、
みんなで保険作るんですよ、これが起きたらとか。
そういう意味ね、パッケージングっていうのはそういった意味で商品としてっていうことですよね。ああ、う
ん。でもそれで保険が当たることを待つまでやってくれる人がいるかって言ったらいないと思うんで。
まあそりゃそうだ。
っていうのはすごいあるなと思いました。
そっか、やっぱプロダクトで考えた時に NG だなっていう、いや、まあ逆にそこまで行ってもう没にすることがあるってことですね。はい。林さんどうです？
僕はですね、ボツですね。
どこまで粘るか。
ものができた時点で、そんなにほぼボツにしないですね。
は
い、
え？じゃあ。
テストプレイキットができた時点で、
あ、一緒か。
こんなボツにはしないですね。ただ、まあ、初めてテストプレイした時に、もう1回目で大体、もう方向性が分かってて、まあ、ほぼボツにはしないんですけど、まあ、これはダメだとか、
うん、
これはすぐにゲームになりそうとか、これは改造したらゲーム良くなりそうっていうのが大体最近は分かってきたんで、最近でも結構、はい。なんで、もうそこでなんかもう取り味しちゃいます。
いやー、じゃあちょっと金井さんに近い感じですかね。うん、
僕の場合、システムから作るので、
うんうんうん。
まあ、で、システムを思いついた時点で多分頭の中で動いてて面白いんで、多分ゲームとしては結構面白い。
すげーなー。
いいっすね。だから、キット作ったらもう、調整するだけって感じですね。
いや、
ね、
確かに。
で、キットまでできてる時点で、僕はなんていうか、システム作った後に、例えば、カードどうするかとか、効果どうするかとか考えるの結構苦手なんで。
え？意外。
で、そういうのができてる時点で、テストキットできてる時点でも相当出来上がってるんですよ、もう。
ああ、なるほど。
できた時点で。
うんうんうんうん。なるほどね。他の人がテストキットを作ったタイミングとはまた、ちょっと林さんの場合はもう違うんですね。うん、結構もう、完成に近いところまで行ってて、テストキットはできてるんですね。
そうですね。
まあでもシステムから考えると、確かにそういった流れになりがちなのか。ああ、まあ逆にでもテーマとか、その瞬発力みたいなインパクトを先んじて、まあ、ゲームデザインで考えると、やっぱボツ行きやすいとか、なんすかね。まあ、さっきの紐の話もそうですけど。
テーマだとそのテーマに合うか合わないかが、結構重要じゃないですか。
うんうん、
僕逆に言うと途中でシステム作ったんだけど、テーマどうしようってすごい悩むとき。
はぁ
それで、まあ、ボツまでは行ってないんだけど、寝かしとこうみたいなやつあります。テーマが見つかんない。
出版社持ってったらいいじゃないですか。もったいない、そんな。
すご。いや、着想がやっぱ
違うな。出版社はテーマありきで持っていかないとダメです。
え、ほんますか？
え、あ、そう
よ。システムで見せてもダメです。はい。
そうなんや。
うん。
全然、林さんのやつだったら全然いけそうな気するけど。
ねえ、そんな、それこそ。うん、
いや、なんか、皆さん結構テーマありきで、テーマで売りたいみたいなとこ多くて、システムで売りたいわけじゃないんで、
う
ん。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっか。
そういうところは適当なテーマ載せんじゃないですか国津屋みたいになんか、売れそうなペンギンとか
の。
いや、
それができるのがドイツの出版社です。
いや、そうで
し
ょうね。
ドイツしかできないのか。
日本じゃまだね。そうだね。
そっか。
理解を示さないからね。 もうなんだったらキャッチコピーだけで買う、まあ、売る売らないって決めちゃうぐらいでしょうね。うん、今の企業感じゃ。
で、逆に僕はその企業さんの案件とかテーマがこんな感じで考えてんで考えてくださいって言われるとすごい苦労する。
ああ、ね、そうなるっすよね、
例えば、うん、最近だとユグドラサス。
はいはいはいはい。
まあ、あれテーマありきじゃないですか。
うん、怪獣、うんう
ん。あれメインシステム3つぐらい考えたん
です。苦悩の末。
そうです。
いや、正直どうなんですか、こう、最終的に形になったやつも、まあ、2点3点しての今でしょうけど、どうなんですか。
まあ、最初のアイディアとかは、本当テーマに合わせたデータを作るのが大変で、最初、浮かばなかったんですよ。うん、で、あまり、その、テーマのデータを考えないようにしてもいいなっていうのが、今の形だったんで。
へぇー、
はい、
なるほど。
はい、
わぁ、面白。ちょっと林さんの場合は、あれですね、ゲームデザインのフローが、ちょっとまた他の人とは違う流れなんですね。
うん、で、僕悪い癖があって、テーマから考えると、そのテーマに合わせたものを、本とか、映像とか散々見ちゃうんで、そこでこだわりができちゃって、テーマに対して。あるあるだと思うんですけど。ここは譲れない
と勝手に
できちゃうんですよ。テーマとして。
そっちに持ってかれちゃうんだ。
こういうテーマでやってんだったら、これは外しちゃいけないだろうって勝手に作っちゃうんで。
うん、はぁ、おもろいなぁ。はい。ありがとうございます。はい。まあ、ちょっと佐々木さんのね、質問も飛び出しましたけど、ちょっと次の話に行かせていただきまして、皆さんの理想のテストプレイ環境を教えてほしいなと思います。まあ、さっき金井さんが言ったように、いや、テストプレイしてもらう人をね、やっぱ探すのも難しいよねっていう話あるじゃないですか。まあ、それは一回置いといたとしてですよ。もう何でも叶うとしたとして、理想のあなたにとってのテストプレイ環境っていうのはどういったものなんでしょうか。はい。浅戸さんどうですか？
僕から。
うん。
僕も最近もうね、なかなかテストできなくなっちゃって、人もいなくて。
うんうん、でしょうね、うん。
だからやっぱ学生が、ずっといて、
うん、
事務所に。で、ずっとそれを回してるっていうのが理想ですね。
はぁ、
帰ってくるっていうのが一番理想ですね。
それはずっと同じ人でいいの？別の人？
いや、まあ学生がだから立ち代わりするんですよ。そう、ゲーム好きな学生が10人ぐらい入り浸る環境があって。
ほう。
そこの人たちが入ってきて、立ち代わり遊んで、感想を書いて提出してくれるっていうのが理想ですね。
最高やん。
うん。
あれ何やったっけ、なんか黒田くんとか宮野さんとかそういう流れじゃない
けど。そうでしょ、うん、いいなと思って。
学校の特別講師してそういうテストプレイというかみんなで考えたゲームやったりとかね。ああいう環境。
そうですよね。
あれじゃあ炭酸カフェ作ったら炭酸カフェ、
うん、いや、そうやろうと思うんです。僕も一応先生やってみたんですけど、
うん、
僕ちょっと無理だったんですよ。生徒をそういう風に使うのが。
まあまあまあまあまあまあまあね。うん。
そう。
簡単にはいかないですよね。
カフェしかないな。
名目が必要ですよ。どういう理由でそういうことをするかみたいなのをちゃんとね、うん、納得させなきゃいけない。ああ、でもそうか。まあそれ確かにいいですね。学生さんだったらよりそのフラットなね、意見が飛び出すし。うんうんうんうん。
はい、やっぱ学生がね、面白いっていうものを僕やっぱ目指していきたいと思ってるんで。
そこターゲットだった。
いや、そうそう、やっぱ、そうそうそう。そこの時の感受性ですよ、やっぱり。
え？
いや、僕もだって学生の時にはやっぱ一番面白いなと思ったんで、
うん。
やっぱ学生の自分というか学生の時に面白いと思えるのはいいなと思ってますね、普通に。
佐々木さんどうですか？
僕は、まあ、ゲーム制作の進行度合いによって必要なメンバーが変わってくると思うんですけど、
ほう。
うん、うん。最初は自分が4人欲しいですね。
ほうほう、指針の件。
最初は。はい、うん。で、その次は、まあ、固定メンバーで、3、4人いて、まあ、何時間でも付き合ってくれるメンバーみたいなのが理想で、
うんうんうん、
で、その後は、無限にそのゲームを触ったことない人が無限に現れる。
湧いてくる。
やっぱそこなんだ。
まあ、これ3段階ですかね。
なるほど。まあ、ある意味、オインクゲームズっていうのは、まあね、そのメンバーもいらっしゃいますから、テストプレイしてくれるのはしてくれるんですよね、やろう
と。そうですね。まあ、そういう、うんうん、そういう意味では結構、今はやりやすくはありますけど、でもリモートになっちゃってるんで難しいみたいなのはありますね。うん。
そして無限には湧かないですからね、オインクメンバーはね。
そうですね。そうなんですよ。だからもう、その、テストプレイやっていくじゃないですか。で、途中で、このプレイしたことない人をフロンティアって呼ぶんですけど、じゃあちょっと次あたりフロンティア入れてやりますかみたいになって、一回もそれをやったことない人に頼んでやってもらうみたいな。で、フロンティアなんてだんだんなくなっていくんですよね。 まあそういう貴重な資源をこう使いながら最後はテストプレイしていくみたいな感じですね。
あ、いいですね。
ああ。
記憶消せる装置とかないですかね。
そう、あったらね、
いいですね。
いやいやいやいやいや。
一旦消せばいいじゃないですか、自分で。
そ
う。したらもっと見えると思うんですよね。
多分あんまり人にそういう装置使ってたら逆に使われるで。使われてもう二度とゲーム作られへんような頭にされる。
自分だけでもいい、自分だけでもいい。
ああ、なるほど。
なので、やっぱり僕が見ていていいなって思うのは、うん、もう企業として、まあそれこそオインクさんもそうですし、多分マンソーさんもそうですし、まあ例えばですけど、今だとクラグラさんとか、マギさんとか、まああの辺みたいに、まあ、ゲームデザイナーとか、まあ役割を持った人がより集まって企業体を形成して、ちゃんとそのお仕事の中でそれをする時間をしっかりと確保できるところがやっぱ羨ましいですね。
おー、それは何ですか？そのプレイヤーの意識的なものも羨ましいってことですか？
まあ勤務じゃないですか。
うんうん。
だからちゃんと報酬も支払われるし、仕事の一環としてちゃんと機能するっていうんですか？
なるほど。
気兼ねがないみたいなことなんですかね。
確かに。気兼ねもないですし、まあプロじゃないですか。
うんうん。
まあそうですね。
で、しかもその、例えば宣伝、あの、営業さんとか、グラフィッカーさんとかも含めてやれれば、まあ、手間も省けるというか、まあ、ゲームの魅力もちゃんと伝わりますし、どういうグラフィックにしたらいいかとかもちゃんとできますし、まあ、やっぱりそういうふうに、かっちりチーム組んでやってるところが最近強いなっていう印象が強くて、なので、まあ、こう、そういうのは全然形成できてない自分としては羨ましいなって思いながら見て
る。ああ、まあ確かに確かに。ね、でも佐々木さん、そういうのってこう逆に固定化されるみたいなんっていうのはないですかね。
まあありますけどね。でもやっぱ利点の方が多いとは思いますね。なんか僕やっぱ会社でやるようになって、
うんうん、
その、例えば4人、僕入れて4人いる中、僕以外の3人でやってもらえますみたいなことが可能になったんですよ。これって友達とテストプレイしてると、まあそうそう言えないんですよね。うん、
確かに。
そう。でも会社でやってると、なんかそういうお願いもできるじゃないですか。勤務時間だからね、別に。
うんうんうんうん、
そう。まあそれが必要だと思えばやってもらうこともできるし、なんかそういうのはすごいいいなって思いますね。
はあ、うん。やっぱまあ企業の強みとはそういうところ。
ゲームデザイナーが集まった会社じゃないですか。
そうですね。
傭兵それベストじゃないですかね。
羨ましい。
やっぱりでもそれを維持するためには、ちゃんとしたね、収益が。
いや、そうなんですよ。そらそう。
大変ですよね。
やっぱりそれをしっかりと作っていくっていうのは多分結構大変だと思うんですよね。
いや、めちゃくちゃ大変ですよね。
そらそうですよね。
そらそうだ。
で、それがまたね、代表としての重責というか、押しかかるプレッシャーみたいなのも当然ありますから、まあ、佐々木さんにとっては、そういったところの方が実は苦労するとかもあるかもしれないですけど。
そうですね。なんかテストプレイは楽ですけど、他のことは。
いや、そうでしょうね。
ことかもしれないですね。
いやいやいや、それぞれ事情あるな。はい。伴奏さん、どうですか？
マジ理想で言うんだったら、やっぱ、泊まれるボードゲームカフェに複数人が監禁されてる状態
だと。何その脱出ゲームみたいな。
でも、完成するまで帰れませんがいいんじゃないですか。
あ、いいね。なんか、電波少年思い出すね。
テストプレイしないと出られない部屋
で。広いな面白くないと出られないんでしょ？
そうでしょ。
ジャッジする面白くないと出られない
っていう。面白くないブブって出した時の衝撃たるや。まあまあまあ、さっきの企業の話でもありますけど、その意識、の問題ですよね。単純に遊んでもらって意見っていうのも当然ありがたいけど、やっぱどこまで意識をその持ってプレイしてどこに着眼してくれるかっていうのは結構大事なとこですもんね。
そうですね、まあ、もちろん普通に遊んでもらうは遊んでもらうでいいんですけど、やっぱりそういう意識でやってもらえるともちろん改善スピードはどうしても上がりやすいのかなとやっぱり思う感じですかね。
なるほど。
だから最近ヒーズルっていうので、まあ、金井さんもいらっしゃるんですけど、うん、毎週2回、夜中2時間3時間テストプレイずっとやってたんですけど、
う
ん、めちゃくちゃいいこの空間って思いましたもん。
そうなんだ。
金井さんと上杉さんと、うん、あと秋山さん、皆さんゲームデザイナーで。
うわ、すごいね。うん。
で、まあ僕もいるんですけど、
うん、
で、ずっとそのテストプレイしているんですけど、みんなやっぱそう意識がやっぱゲームデザイナーだからすごいじゃないですか。
うんうんうんうん。
いいって、この空間いい、これ維持して、別のゲームでもって思いましたもん。
もうそれ単純に楽しいんですか、やっぱり。作りがいあるなっていう。
作り台もあるし、そうそう、進むし、
へぇ
意見もね、いいし、なんかすごい、これだなと思いました。 これがあと2、3個あればもう完璧な出版社になるなと思いました。
なんかちょっとその没案とはまた話変わってくるんですけど、結構パワー系のプレイヤーっているじゃないですか。そのテストプレイヤーとして。なんか声の大きい人というか、まあ、鋭利な言い方してきて、結構周りを巻き込んで意見を統一しちゃうタイプみたいな。うん、まあ、主に私のことなんですけど、なんかそういうのってどう受け止めてます？
逆にだから NG プレイヤーみたいなことですかね。
NG、まあまあ、そうしたら私が私を否定しちゃうんだけど、まあ NG っていうかこう、相性とかあるじゃないですか。こういう意見欲しいなって時に違う意見とか、もう単純に面白くない終わりみたいなことを言われちゃうとか、なんか、そのテストプレイをしてもらうための工夫ってあると思うんですけど、林さんどうですか？そういったなんか、自分の思ってるテストプレイヤーじゃなかった時ってどうします？
僕あんまり意見聞かないです。
どういうこと？
いや、もうテストプレイしてる途中に自分で解決案考えちゃう感じです。
え、何その人がこう、あ、このゲームこうだなとか、ああだなって言っても、スーって聞いてなくて。
はい、聞いてるんですけど、うん、その人の意見自体を聞くことはしなくて、その意見が出た理由を知ることが大事で。
うんうんうん、確かに確かに。
あと、その人の性格とかもあって、だいたい正しいこと言ってなかったりもするんで、世の中に天の弱な人も何人も言うんで。
いやいやいや、いや、耳が痛いな。うん。はい。なるほど。
いや、もうなんか、たとえすごくいいゲームだとしても、重箱の隅つついたような意見を、こういう大きく言う人とかもいるんで、
はい。
そういうのをまともに聞いてると、だいたいゲームが壊れるんですよ。
まあまあまあ、そうですね。うん。
それは前のデジタルゲーム会社でも散々あったんで。なるべくならステークホルダー少ない方がいいです。
いや、まあ確かに、ステークホルダーはそうですね。確かに。
で、なので僕は基本的には、まあ意見は言ってもらうんですけど、多分鵜呑みにはしなくて、たまにすごくいい意見があって、本当にその中で解決案もあったりするんですけど、だいたい8割ぐらい聞いてないです。
そっか、じゃあ遊んでもらっている様から自身でも改善案を、そのリアルタイムで考えてってるんだ。
あ、そうですね。
はあ。
逆に言うと僕一人回しができないですね。
ああ、確かにそうなっちゃいますよね。
はい。
僕も、うん、あのテストプレイさせてもらった時に意見言うんですけど、
うん。
取り入れてもらいたくて一切言ってないんですよね。
ああ、そうなん？え、じゃあなんで言ってんの？
いや、感想を伝えて、そう、が意味があると思うんですよ。僕がやったことを見て上で僕はどう思ったかっていうのを伝えることが意味があるだけで、僕の好みとかね、そういうのは別に反映してもらうわけじゃないじゃないですか、テストプレイ。
ああ、まあまあまあ、もちろんそうですよ。それは自分の思った通りにゲーム変えてやって、誰一人思ってないと思いますけど、まあ、とはいえね、やっぱやっやってるからには好きにこういろいろ言いたいことも言うだろうし、何にも反映されないって思うのはそれはそれでまたね、テストプレイヤー側のモチベーションの低下にもなるから、こううまく持ち上げつつ、で、いいところをキャッチするみたいな、まあそういった工夫が必要なんでしょうね。いやー、確かに難しい。これ今回はまあその制作側の話ですけど、テストプレイヤー集めてまた収録とかしてみたいっすよね。
うん、僕テストプレイすごい好きですよ。ちなみに参加する。
あ、そうなんだ。
も好きですよ。
なんでですか？
なんか面白くないですか？未完成のものやるって。
え、でもテストプレイって僕差がわかるのがすごく面白いなと思ってて。
あ、完成品との。
そうそうそう。僕はあの、ティラミスティカとガイアプロジェクトやるとかも好きなんですけど。
ほう。
触って面白いじゃないですか。どこがどう変わったかっていうのが。
うんうんうんうん。
テストプレイやった後にはこう変わったんだっていうのが分かるっていうのが僕結構面白いなと思ってますね。
なるほど。
そこは別に僕の意見じゃなくても、あ、なるほど。こういう風にこのテストプレイを経てなったんだっていうのが結構面白いと思うんですよ。成長実感みたいな。
うん。違うかな。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどんどんと次の質問ね、いっちゃいますけれども、復帰方法も教えてほしいんですよね。そのボツになったってなった瞬間って、まあモチベが下がる人もいれば、なんかもう無理だってちょっとスランプに入った自分に改めて気づかされるみたいな瞬間もあると思うんですけど、その復帰するための、まあ、例えば仮に締め切りがあったとして、次のゲームを考えなきゃとかってなった時って皆さんどう工夫してるんでしょうか？金井さんどうですか？
いや、別に何も。
え？
いや、もうそのまま次の日から次の案考えるだけですよ。
え、なんかそう、こういうのないの？気持ちのアップダウンみたいなのは。
え、もうそれどころじゃなくないですか？
そうだね。
俺じゃあダメだよって言われてて、
うん、
で、 まあ多分それがダメだよって言われたってことは多分テストプレイとかもしてるし、まあもしかしたらネタがダメなんかもしれないですけど、うん、割と改善点っていうのははっきり見えてる状態だと思うんですよね。
なるほど。
だからもう作業時間があるんだったらもう即取り掛かるとかそういうレベルだと思いますよね。多分なんですけど、これ最初のそのボツった割合とかにも関係してくるんですけど、
うんうん、
完全に捨ててないんですよね、多分。
ああ、はいはいはい。
例えばシステムの一部であったりとか、
うん、
まあフレーバー部分であったりとかテーマであったりとか、まあ、ボツになったからといって、じゃあそれを全部頭の中から消し去ってるってわけではなくて。
あ、なるほど。じゃあちょっと次の質問に、まあ入ってきてるところなんで、ちょっとそこ触れたいんですけど、その、皆さんのボツ案は結局どうなっていくのっていうところの話ですよね、今ね。
そうですね。
うんうんうん。だから、金井さんのボツ案は、ストックとして置いてあって、いつか使うみたいな。
まあそうですね。だから、例えば、まあ何ページかその、にわたって、そのゲームの仕組みとかを考えて書いていくわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、その書いたという事実は消えないし、まあそれを考えたプロセスも別に頭の中から綺麗さっぱり消去されるわけじゃないので、
うんうん。
まあ例えば次の機会に、まあまたゲームの作るってなった時に、例えば A 案と B 案があって、B 案の方が採用になった時に、A 案で使ってない部分をまた使ってみるとか、うん、まあそういうこともできるんで、なんていうんですかね。いきなり完全解体でもう二度とこれは使えません。記憶の底に封印ですっていうふうには多分ならないと思うんですよね。
うんうんうんうん。まあ皆さんもそうですか？完全ボツじゃなかった場合は、基本的にまた利用するというか、活かす場合もあるってことですかね。あさとさんもそうですか？
うん。僕も企業案件でボツったやつを出したりしますよ。
ん？じゃあ、ゲームまで出展されるやつって、実はボツになったやつをさらにブラッシュアップしたやつなんだっていうケースもあるんですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
いやー、そっか。まあ、活かす場合、はい。宮崎さんどうですか？
一応僕 Google Keep 使ってるんですよ。
ほう。
Google Keep っていうサービス使ってメモとか残すようにしてるんですけども。
うん、うん。
ここにやってるとパソコンでも見れるし、スマホでも見れるんで、キーワードだけは覚えておいて、何かあった時に一応検索できるようにはしてあるっていう感
じ、ね。なるほど。どこら辺まで残しときます？その、ボツにした時の、まあ、システムだったり。うん。
それで言うと、どういうことをしてもらうゲームかっていうところですかね。体験ですかね。か
なエクスペリエンス的な。
そうです、そうです。こういうことしてもらうと面白いよねっていうところのアイディアが、もともとで僕あるところから出てくると思うので、それだけは残しといて、他にテーマが合うものが見つかるとか、システムが見つかるとかした時に、はめるために一応残してあるっていうような感じですかね。
実際に活用されたこともあるんですか？
あ、でもサラダマスターとか実際そうですよ。前、ボツだったんで、あれはちょっとそれこそ不謹慎なものを比較しようとしてたんですよ。野菜のテーマじゃなくて。
そうなん？あんな健康的な話じゃなかったんだ。
そう、比較しても誰も傷つかないテーマにしようって思って野菜にしたっていうのがあるんだけど。
ああ、じゃあちゃんと全身のものがあったんですね。
そうなんですよね。
はい。佐々木さんどうですか？
僕は、まあ一応メモは残ってますけど、ほとんど再利用することないですね。
あ、そういう意見聞きたかったの、そう。みんながみんな一緒なわけないよなって思ったんですよね。
僕は、テストプレイも一回やって、でダメな時はそれで捨てることもよくあるんですけど、
うんうん、
結構だからコンポーネント、テストコンポーネント作るのめんどくさかったな、これ、みたいなやつも、
うん、
でも全然面白くなかったわってなって、うん、袋に入れてしまっとくみたいなことも、まあよくありますね、
うん。でも二度と出てこないっていうパターン。
二度と出てこないし、もう結構忘れちゃいますね、そのルール、どんなルールだったかみたいなの。
もったいないとはならないですね。
なんか覚えといたり再利用しようと思って、出た時期もあったんですけど、なんか結局使わないんですよね。メモってても。
そうか。そうなのか。
なんかいまいちだな、いまいちだったんだよなーみたいになって。でも、そっちになかったってことだけはわかる。みたいな。
ああ、なるほど。
そっちに、その道はなかった。から、それはわかるから。
犠牲になったみたいな感じですか。
うん。そうです、そうです。
でもほら、なんか、捨てておいたけど、後々なんか作ろうとした時に、こっちの捨てておいた、このメカニクスとこう、うまく合体したら、みたいなこともあり得るなぁとは思うんですけど。
あり得ますね。でもその時はまた思いつくんじゃないですか、
ね。なるほどね。
それ。
なるほどね。なるほど。
うん。なんか一応でもメモってありますよ。メモってあるけど、うん、あんまり今んとこ、それ掘り起こせたみたいなことが、あんまないですね、まあ。
私もそっちに近いですけどね。なんかやっぱ、 その一回捨てたものっていうところの、そのま、なんでしょうね、ジャッジしてた自分を否定しないと元に戻せないから、なんか、うん、もうこれはもうダメだって思っちゃったんだったら、もう逆にそこに引っ張られないように、もう完全に見ないっていう方が、まあ私的にはなんか理解できますね。
うん、僕も見はするけど、なんかあんま役に立ったことがないみたいな感じですね。
はい。林さんはどうです？
まあ大体没案は寝かしときますね。
あ、逆にほとんど寝かしていつでも使えるようにする。
いつでも使えるってわけじゃないんですけど、なんか数年後とかに見返すと、な前没にした理由が解決されたりするんですよ、頭の中で。
え、それは成長してるってことなんですか？どういったところから見つかるんですか？
例えば、まあ自分が成長したのもあるんですけど、例えば、その時の流行のゲームではなかったんだけど、後の時代になって新しいアイデアが他のゲームであったりとかするんですよ。それと繋げると自分のアイデアと繋がったりするんで。
なるほどね。ああ、そういうちょっとまた時代の流れで変わってきた部分もヒントになるっていうことですよね。
は
い、
横浜新商店も8年寝かせてた時代があって。
はい、横浜新商店8年、
はい、?8 年。
え、それ初代のやつ？
ええ。最初あれ、初期のアイデアがカタンと、あとキングス&キシングスっていうゲームだったんですよ。
古い。
いや、8年越しなんですね、じゃあ。
はい。そうです。
そういう意味ではやっぱ無駄にはなってないんだな。
そう。
でも最近放流するにしてますよ。
何放流って？
メカニクス思いついて、
うん。
これはもう無理だなと思ったら、アイデアだけツイッターに書くんですよ。
ああ、書いてた書いてた。
あ、今日も書いてました。
そうそう、それもやってて、ね、そう。
あれ、何狙い？何が狙いの？
いや、もう放流です。これ、詰めても僕じゃあゲームできねえなって思ったら、未練残さないように、ツイッターに書いて、誰か生かしてくれっていう。
え、誰かが生かしたら、やったーって思うってこと？
そうそうそう。
はい。
もう逆だと僕いけるからってやつ放流しちゃいますね。
どういうこと？いけるのに。
なんで？
いや、いけそうなやつこそ放流して実際の反応を見た方が良くないですか？
でも誰かに形にされたら大変じゃん。
う
ん、
いや、そうそうそう。悔しくないですか？い
や、別に、それは、そんなことするやつはどうせ面白いゲーム作れないから。
そんなことないよ。
そんなことないよ。いや、これは、まあまあ、どこをターゲットにするかによって、まあ面白いとか面白くないもん、ちょっと評価変わりますけど、
あんまだって、それこそ皆さんツイッターで見かけたアイデア作りたくなくないですか？
でもそれもちょっとある。
それ結構問題で、だから浅野さんのやつちょっと問題だと思ってて。
どういうことどういうこと？どういうこと？
なんか見たくないんですよ。なんかそういうアイディア。なんか影響されるから嫌で。
引っ張られるんだ。
なんかミュートしたいっすもんね、すごい。
スパークだって、ここで。
すごいわかります。
すごいわかるんだ。
やばい。
怒られてる。
ミュートされちゃう。
いや、別に怒ってるわけじゃないですよ。単に見たくないから。
他の人のアイデアはあんまり見たくないですね。
それは単純にやっぱそっちに持ってかれちゃうってことですか？
持ってかれちゃうし、うん、そうですね。
なんかその自分の中で育ってたやつが潰れるみたいな、
うん。あ、やっぱり、あ、そう、そうでしょうね。それありますよね。ああ、俺が考えてたやつの人だって。
なんていうんですかね、言語化されてないもやもやっとしたアイディアみたいなのが、なんかそれ言ったことで、なんかそっちにこうシュッて、なんか収束しちゃうみたいな雰囲気が、僕はあって、そうそう。
はい。
あんまり見たくないみたいな。
しかも放流されてるから、じゃあ自分の中でのそれさえもボツになっちゃうみたいなことですよね。
うん、それとちょっと変えたのだにアイデアを修正するみたいなのもなんか違うじゃないですか。もうそれが意識されちゃって、なんかそうじゃない方向っていうのもなんか変になっちゃうしみたいな、難しいものがあると思いますね。
やめようかな。
いいと思いますね。単に自分が見なければいい話。全然いいと思いますけど。
まあ、得て増えてというか、まあ、いいこと悪いことあるでしょうけど、うん、確かにそうかもね。自分の中でちょっと育ちかけてたものが似たような形で放流されてると、もう、なんかね、死んだような気持ちになるしね。あんまりいいことないのかな。
やめるの。
そしたらちょっと、宮崎さんもやりづらくなっちゃうけど。
宮崎さんはいけるやつをやるからいいんじゃないですか。
いけるやつやって、まあまあ反応を見るっていう、
ね。一番良くないやつですよ。自分で出しもしないのに、人のやつを潰してるってことですから、これは良くない。
そうか。
良くないですわ。
こんな急に反省することある。人って。じ じゃあ私もちょっとコードネームガンダムので出たらいいなって今日書いたけど消しときますわ。
それはいいんじゃないですか。
それ見てバンダイで
別にいいでしょ。それはいいです。
それはいいの。
それは願望じゃないですか。
あ、そうか。
いや、だからディズニーも出たし。
そうね。いや、面白い。はい、ありがとうございます。という感じで、まあ、かなり長尺で撮ってきてますけれども、実は私まだね、これは聞いておきたいっていうのがあって、皆さんがリスペクトしてる人をちょっと知りたいんですけど、そのゲームアイデアっていう観点だけでリスペクトしてるサークルさんとか人っていますか？金井さんどうです？
そうですね。まああんまりこういうのもこっぱずかしいですけど、ゲームのアイデアという観点、単純なアイデアという観点ですと、まあ今すごいなって思うのは、あのブッコの倉橋さんですね。
おー、
あの紐通して裏根図形作ったりとか。
いや、ぶっこさんはすごいよね。確かに。
かなり独特なアイデアをお出しになる方だなっていうので、うん。で、それとは別に人間の論理を使って人間の特性とかから攻めていってるなって思ってるのはユオさんですね。
そっか。
認知のバグとかまで考慮して。
そうね。
面白いと思うものを作ろうみたいな感じで、うん、なんていうんですかね、条件を詰めていってるなって感じるのが予算。
予算すごいですからね。
ある意味、ウォルーシュとかに近いですよ、多分ね。
そこまで
穴開いてるところに刺してるわけですから。
本人聞いたら、喜ぶだろうな。いやー、なるほど。ありがとうございます。林さんどうですか？
僕も二人で、
ほう。
北条東条さんと、マニフェストデスティンの黒さんですね。
おお、
もう量が凄すぎる。
あ、アイデアの宝庫って意味で。
はい。もうあの人たちとほっとくと年間100個ずつぐらい作りそうです。
いや、本当そうっすよね。いや、本当に。
確かに。
黒さんに至っては形にしちゃうし。
東条さんも多分アイデアめちゃくちゃあって、多分時事ネタを与えると多分作ってると思います。
うん、いや、そうですよ。多分そのゲーム制作大喜利みたいなんしても一瞬で回答してくるような人ですよね。そうそう、
はい。
いやー、確かに。はい。マンソーさんどうですか？
僕は、まあ、滝沢さんですね。
あれ？バベル、ミスターバベル？
はい。やっぱなんか、なんでしょう、原始的な喜びのゲーム化がむちゃくちゃうまいなっていう風に。
ああ、確かに。最近だと、
はい、重力とか、そう。
なんだっけ、紐でこう、はい、お互いに操りながら絵を描くみたいな。
マジカリグラフィー。そう、物と人間の体が関わった時に生まれる面白さみたいなっていうのをすごい探求されてる方だなっていうふうに思って。あれは僕はなかなかできないというか、思いついても形に、こういうふ
う
に形になるなっていうふうにならないんで、すごいなと思って。
はい。あさとさんどうですか？
僕もみんな大体言ったような人と同じような言っちゃうんで、
お
う、まあ、やっぱりでも僕は結構割とリスペクト派なんですけど、
リスペクト派、
結構リスペクトするんですけど、やっぱりこの作ってるものがその人っぽいなって思うゲームってあるじゃないですか。そういうのができてる人ってやっぱすごいなって思うんですよ。あ、このゲームこの人が出しそうだなって思うじゃないですか。
ああ、例えば。
いや、さっき言ったような方々ですよ。あの、ヨウさんとかもそうなんです。
まあ、ブランド化していきますよね、その人を、ね。
そうそう、あ、この人出しそうなゲームだなっていうのを出す人っていうのは、そのアイディアがその人にもう、なんていうんですかね、結構紐づいてる感があって、そこはすごくいいなと思ってますね。そういう人はみんないいなと思ってますね。
ありがとうございます。いやー、もう気がついたらこんな時間やわ。ごめんなさい。ついつい白熱しちゃいましたし。まあ、そんなこんなで。
ボツネタの話もっとできるんじゃないですか。もうボツネタだけ延々と聞きたいっすわ。
いやー、私もそれはね、思いました。
このネタだ
ボツネタおかわりするじゃん。
うん、いや、ボツネタおかわりしてほしい。
ボツネタおかわりしてって言うんだったら、あさとさん言ってくださいよ。ボツネタ何があるんですか？じゃあ。
いっぱいありますよ。僕も本当に結構作ってるんで。
うん。
僕は苗字ポーカーって言って。
苗字ポーカー？
そう。日本の苗字が1000枚ぐらい入ってんですけど、それでポーカーするんですよ。
1000枚。
どういう風にブラフをするかというと、いや、学校のクラスに加藤って絶対一人おったよなって。たら多いでしょみたいな感じで、
うん、
その苗字の多さでポーカーするんですけど、それがこう実体験に紐づいてるんで、
うん、
確かにみたいな気負わされるんですよ。
なるほど。
先ってほら、3人ぐらい知ってる人いるでしょみたいな。それに比べてこれいなくないみたいな感じでやるっていうポーカーなんですけど。
なんでボツった？
いや、それもだからカードが多くないと面白くないんですよ。 佐藤とかその当たり前の苗字がいても面白くなくて、
うん、
絶妙な苗字って実は結構出てこないんですよ。200とかぐらいにならないと。
確かに。
そうさ、あ、確かに一人知ってるかもみたいなやつが出ないと意味ないんで、
うん、
とはいえ、佐藤とか鈴木とかを抜くって意味わかんないじゃないですか。
そりゃそうだ。
そうするとレンジがやっぱこれぐらいいるんですよ。マニアックなやつもないと面白くないし、うん、え、聞いたことないみたいなのが出ないといけないんですけど、うん、意外と聞いたことない苗字って、出ないんですよ。
うん、いや、そうでしょうね。
枚数だったら。そうすると、やっぱ1000枚ぐらい入れないと無理なんですよ。
1000枚も入ってる。
しかもみんなそれ佐藤集めるでしょ。
そうやろ。
あと鈴木集めて終わりでしょ。
よいや、だから1枚ずつしか入ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ、勝負が何回勝負っていうのがあって、
うん、
まあ、あくまで、その数値比べで、チップとか払うから、ポーカーそのままなんですけど、
うんうん、
ポーカーのルールででも1枚でやるっていう。で、単にその、鈴木についてずっと喋るみたいな。
はぁー。はい。他は他の人もおかわりありますか？金井さんおかわりないですか？おかわり。
いや、僕は逆に、さっきの京都のゲーム、もう一回再考すべきなんじゃないかって。
いや、再考すべ
き。いや、いけますぜ、ね。絶対いけます
よ。そう、リサイクルモード
やりたい。
いや、いいじゃないですか。この機会にぜひ作り直してください、それ。
いや、もう、秋現場ですね。
早いな。
いいぞ、いいぞ。
なんかそんな凝ったもん作ってましょう。
いいぞ。
ほんで、真骨頂ですね。
そう、ほんで、かなえさんがそっちに集中しちゃって、後で、きさらぎさんが怒るんだよな。いやー、いいじゃないですか。いやー、おかわりした結果、今後の商品化なんか、発想生きてきましたよ、これは。
やっぱだから、こう寝かすの大事なんですよ。寝かして、うん、でさらに、こうやって人と話をする中で、急にいいアイデアがポンって降ってきたり、
うん、
人から言ってもらえたりするんで、だから、本当は今これ、ボツネタ披露会になってますけど、うん、伸ばそうと思ったら案外伸びちゃうかもしれないですよ。
ああ、確かに。
うん、確かに。ボツネタ披露会がボツネタを披露会になりそうですね。ダジャレ言っちゃいました。
うまいこと言われちゃう。
はい。まあ、そんな感じで、終わりましょうか。急に大声出してみましたけど。いやー、なんか、結構盛り上がっちゃいましたね。
うん、もっと聞きたい、でも。
いやー、そうですね。まあでも、ぶっちゃけここでこんだけ披露しちゃうと、これを聞いたリスナーがそっからまたヒントもらっちゃうかもしれないから。それはそれでっていう。うんうん、まあそういうことでね。まあ他のサークルさんもたくさんそういった、まあボツになってるのはあると思いますけど、意外とこういう共有し合うと何か生まれたりもするかもしれないんで、まあ今後の何かヒントになればいいなってところですね。うん。
こういう依頼の仕方ってあるんですかね。
何？
ゲームデザイナーに、
うん、
これちょっとボツになってるんですけど、食ってもらえないですかねって言って。
ああ、なんかそう。
一人でも他の人だったらできる可能性があるわけじゃないですか。
確かに。
そういうスタートって意外とそんなないなと思って。
なんか会員制の、そう、会員制のフリマみたいなんにして。
なんか、それで、うん、形にしてもらえないかな、そういうの。
ああ、それ僕全然やりたいですね。欲しい、それ、
うん。やりたい。
面白いじゃん。
いますか？僕保険のゲーム持ってっていいですか？
あ、いいじゃないですか。
保険のゲーム面白そうですけど。
はい、うん。いや、全然あるかもしれないですよ。他のゲームデザイナーに見せたら解決策が見つかるみたいな
こと
全然ありそう。
はい。
はい。じゃあ、最後皆さん何か展望とかね、今後の展開発表したいことがある方いらっしゃれば発表していただいて終わろうかなと思いますけど、まあ、ゲームマーケット秋もね、近いので、こういうの出しますとか、なんか宣伝告知ありますか？はい。じゃあ、林さん。
はい。あ、まずはですね、アークライトさんから、ユグドラサスの一般販売がもうすぐあると思います。と、あと、まあ、ゲームマーケット、22日秋はブース参加します。新作のカードゲームカピバラと、
うん、
あと、今在庫がなくなって横浜新商店をちょっとデザインを一部変えて再販します。
デザインというのはゲームデザインですか？
システムとか全然いじってないです。ちょっと見やすくしたい。海外版に揃えてる感じが
あります。なるほど。より遊びやすくなって。
はい。
お、期待ですね。ゲームマーケット秋。二日とも。
二日ともです。
はい。
はい、
他の方は？
じゃあ、いいですか？
はい。
ゲームマーキーいろいろ用意してて、一つ目は、なんかアークライトさんと今コラボで作ってるやつがあって、これこの間の実はゲームマライブでこっそり発表されてたんですけど、タイガー&ドラゴンっていう、 ゴイタベースの5人までプレイできるゲームが出るんですよ。で、オインクゲームズが、デザインと、ま、いろいろ関わってるみたいな感じのゲームですね。が1個出ます。で、あと、国内有名作の海外版みたいなのがちょっと出ます。
え？
はい。
え、なんだろう？
海外英語ってことですか？
英語版なんですけど、まあ、ゲームマだけ特別に売りますみたいなのがあるのと、
ボタンアートみたいな。
逆っすね。国内のやつの海外版ですね。
うん。
っていうのと、あと、僕も新作作ってて。
お！すごい盛りだくさんだ。
はい。いつ出るかなって感じです。
あ、ってことはまたこれは企業ブースで。
あ、そうですね。普通に企業ブースで、
はい。いつものように。
はい。
はい。期待しております。
はい。以上です。
他はないですか？お、金井さん。
はい。僕は、今回は自分のブースではないんですけど、先ほど話題に出たマニフェストディスティニーの黒さん。
うん。
との共作として、ジャストヒーローズっていうですね、まぁ、あ、ちょっと変わった取り手を出しますんで。
取り手？
はい。
うん。
まあ、そちらの方、よろしくお願いします。
金井さん取り手？
僕は昔クロニクルっていうのを作った。
それ以来の。
それ以来かな。
うんうん、うん。
でもまぁ、今回共作ですから。まあ、僕一人のアイディアってわけじゃないんですけど。
仲いいね、黒さんとね。
そうですね、うん。結構テストプレイとかしてますからね。
うんうんうん。
はい。で、まあそれとは別に、さっきのやつが出るかもしれないし、出ないかもしれないし。
京都の、雅、なんか雅なんとか。
雅
なんとか。いや、でもね、これ結構危ないネタだと思うんだよな。
そうかな。うん。
まああとは、春に出したやつが、レースメーカーっていうゲームをもうちょっとブラッシュアップしてテスト版通過、製品版が出るかな、出ないかな、みたいな。
うんうん。
まあ、とにかくちょっと今はやっぱりコロナのことがあって、あんまり身軽には動けないんで、
うん、
まあそれも含めて、どんなくらい作業時間をうまく作れるかなっていうところですね。
わあ、もうなんか絶賛追われてるやん、今。いや作業に。仕上がってれば嬉しいですけどね、ゲームマーキー。まあでも、仕上がってないのはないので、ホラボトとしていじれるんで、インタビューでね。それも期待してます。はい。ありがとうございます。
まあ、じゃあ、一応。
マスターさんも、どうぞ。
はい。ちょっとまだ具体的なタイトルは言えないんですけど、秋に新作を、まあ、なんとなく想像、お察しかもしれないですけど、新作が出ますっていう感じのが、一個あるのと、あともう一つちょっと、某キャラクターのゲームが、おそらく、年内か、年明けすぐぐらいに。
コラボ？
ちょっとお楽しみに。あ、そうですね。
IP ものってことですか？
IP もののゲームが出る予定なので、まだ言えないんですけれども、お楽しみにという。
それは伴奏印というよりは、他の企業さんから出るみたいな。
いや、伴奏でお借りしてっていう感じですね。
そうなんだ、すご。はい、なんだろう。あ、じゃあここで。ここで大喜利ですよ、あさとさん。はい。伴奏さんからまさか。
いや、
あの、コラボ。
それあの、リアクション困るんでやめてください。
実際、当てちゃっても困るし。
困るもね。
はい。じゃあ、以上で、まあ皆さんのね、ゲームマーキーへの思いも分かったので、じゃあ、終わりますか。いやー、ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。では、いつもの言って終わります。せーの。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオ